水の檻。雨は弱まる気配を見せず、泥水はゆっくりと、だが確実に音楽堂の階段を飲み込もうとしていた。陣川誠二と片倉、その間に流れていたのはただの水ではない。泥泥に沈んだ死者たちの重みと、ぶつけられることのなかった問い、語られなかった復讐。睨み合う両者の呼吸だけが、時の進行を遅らせていた。拳銃にかけた手が、片倉の腰で静かに止まっている。陣川の指も、拳銃のグリップから外れない。張り詰めた均衡。だが、その均衡がある足音によってわずかに崩された。
すみません、通ります。
声は柔らかく、はっきりしていた。靴が泥を蹴り、雨を切って階段を上がってきた一人の女性。山形久美子。左腕に子供を抱え、右手には毛布を握りしめていた。ぬかるんだ足元に気を配りながらも、彼女の歩みは止まらない。それは助けを求める者のもとで、何度も歩んできた者の、それだった。そしてその歩みは、陣川と片倉、二人の間をまるで何も起きていないかのようにすり抜けていった。陣川が動きを止める。子供を抱きかかえ、通り過ぎる久美子の肩越しに、彼女の目が一瞬だけこちらを見た。感情のない瞳だった。怒りでもなければ拒絶でもない、ただ見るだけの目。まるでそこに誰もいなかったかのように。だがその視線は、陣川の内部に静かな異変を生んだ。
なぜあの女は俺を見なかった。
彼は罵倒されることも叫ばれることも想定していた。だが無視された。いな、存在しないものとして通り過ぎられた。陣川の拳がわずかに震えた。
山形久美子。
片倉もまた久美子の姿に気づいた。濡れた髪、泥の跳ねた衣服。だが彼女は誰よりも真っ当にこの場にいた。泥にまみれ、命を抱え、ただ黙って現場を動かしている。一方で目の前にいる男は、誰かを救ったことがあるか。問いが浮かぶ。そしていつの間にか片倉の手は拳銃から外れていた。その瞬間、イヤホンから神谷の声。
車線保持中。どうしますか。
片倉は答えなかった。陣川ももはや構えず、ただその場に立ち尽くしていた。泥と雨の中、男たちの胎児は声なき者によって解かれたのだ。山形久美子の足音が泥水を跳ねながら遠ざかっていく。抱きかかえた子供の体温が陣川の皮膚の記憶を揺さぶった。何も言わず、何も問わず、ただ通り過ぎたその背に、誰もが口をつぐんだ。片倉の拳銃は腰のホルスターに戻っていた。
なぜ俺は撃たない。
明確な答えはなかった。 怒りも憎しみも確かにそこにあったはずだ。だが今それをぶつけるべき理由が手の中から滑り落ちていた。
この男は一体何をした？祖母を殺した。父さんをたばかった。いや、確証はない。だが
そこにある陣川の目はあまりにも空虚だった。責任を取る意思も後悔もない。それどころか正当化すらしていない。ただ淡々とまるで世界そのものに否を突きつけるような純粋な破壊の眼差し。
こんな相手に俺は何を求めとるんや。
片倉は呪文していた。制裁か報復か、あるいは許しか。だがどれもピンとこない。一方陣川もまた自分の中に芽生えた小さな違和感に気づいていた。
あの女、俺はあいつに何者として映ったんだ。
視線すらよこさなかった山形久美子。彼女の中に自分は存在していなかった。それは侮辱ではなかった。何者でもないものへの無関心。
俺はここまでしてもただの通行人か。
血も死も裏切りも全てを背負ってここに来た。だが通り過ぎたその瞳に自分の姿はなかった。
俺の価値は何だった？
一瞬陣川の顔がわずかに歪む。それは怒りではなく空洞を覗いたものの表情だった。その時無線が鳴る。
こちら神谷、片倉さん緊急。南排水区の水門が決壊、浅野川第三系統の流入が始まっています。
片倉が眉を潜める。
あと5分で東口の広場に水圧が到達。最大で胸元まで一気に行きます。人員を待機させないとここが飲まれる。
片倉は即座に顔を上げた。音楽堂の階段の下、濁流がすでに高さを増している。
和田、全体に伝えろ。撤退や。全員を高い場所に速攻移動や。
了解。
救助ラインの隊員たちが慌ただしく声を交わし始める。ゴムボートが水を跳ね上げ、ストレッチャーが泥にまみれて浮かぶ。雨は止まない。だがこの場に留まれば、間違いなく全員が沈む。陣川は片倉を見た。片倉も陣川を見た。言葉はなかった。互いに、もう何かを決する状況ではないことを理解していた。これはもはや個の対峙ではない。自然そのものが全ての帳尻を合わせに来たのだ。終幕は個の意志ではなく水が引く。片倉は短く息を吸った。そして雨のとばりの中で静かに背を向けた。陣川もまた何も言わずそれを見送る。 背を向け合いながら、二人はそれぞれの場所へと歩き出す。次に会う時があるとすれば、それは誰かが選ぶのではなく、歴史がそうさせる瞬間かもしれなかった。音楽堂建物の外、西釜搬入口から怒号が上がっていた。
水が入ってくると。搬出中止。残り全員上階へ避難しろ。
館内の床を張っていた泥水が一気に膝まで跳ね上がった。まるで下から突き上げるような水圧。水門が破られた証拠だった。その泥濘の中、その場に戻ってきた山形久美子はとっさに傍らのストレッチャーから子供を抱き上げた。
この子は私が連れていく。
もう片方の腕で濡れたブランケットを押さえ、靴が泥に取られそうになる足を踏み込んで西階段を目指す。
お母さんこっちよ。
森が叫んだ。久美子の数歩後ろ、彼は母親と思しき女性の手を引いていた。濡れた手は滑りそうになるが、それでも握力は彼女を離さなかった。後方では壁を押し破るような水が廊下を飲み込んでいく。瞬く間に館内の照明がバチバチと火花を散らし、音楽堂は崩れかけた舞台装置のように不安定な音を立て始めた。
急いで、もう持たない。
階段の踊り場を駆け上がる久美子の腕にはまだ幼い子供がしっかりと抱かれていた。そのすぐ後ろ、森が母親の手を強く引きながら怒鳴った。
足止めるな。
彼らの足元まで濁流が迫った瞬間、水面が弾けるように階段下まで一気に水が駆け上がる。だが彼らの姿はすでに一段上に飛び移っていた。久美子が振り返ると、森は母親をかばうようにその背を押しながら上へとさらに一段跳ね上がっていた。間一髪だった。
水圧今までとは違うぞ。
誰かの叫びが轟いた次の瞬間、南東の方向から水がかけてきた。堤防の決壊によって生じた第二波の水流が駅前の広場へと怒涛のようになだれ込んだ。水門が破られたのだ。それは濁っていた。重たく、早く、圧倒的だった。
捕まれ。
自衛隊員の怒号。ボートが煽られ、担架が流れ、警察の隊員が壁に叩きつけられる。音楽堂前の舗装はもはや道ではなかった。水面があらゆるものの重さを無力化し、ただ沈めていく。瓦礫の山も鉄骨の柱も計画された指揮系統すら、あっという間に無力化された。
負傷者を優先しろ。自衛隊は北ルートの確保や。階段はもう使えん。地上は引け。裏へ回れ。
片倉の怒号が無線越しに飛び交う。岡田が手旗を振り、消防と機動隊が無言でロープを回す。だがあまりにも水が早い。あと数分で全てが沈む。人という存在が抗うにはあまりにも脆すぎる流れだ。その時だった。その流れに逆らい、ただ一人立ち尽くしている者がいた。陣川誠司、椎名正明。先ほどまでの破壊者の顔はそこにはなかった。彼は振り返らなかった。片倉も岡田も誰も彼を呼ばなかった。 陣川自身も誰にも言葉を向けなかった。彼はただ水の方へ進んでいた。地上に続く階段の中腹、崩れた外壁の際、水が足元を巻き、腰を越え、肩まで迫る。だが陣川は、歩くことをやめなかった。迷彩服の裾が浮き、拳銃が濁流の中に沈む。その時、陣川の目が、ふと天井。どこにもない空の彼方を見た。何かを悔やむようでも、誇るようでもなかった。ただ、ようやく帰れる。誰にも届かない独白だった。次の瞬間、音もなくバランスを崩し、その体は濁流に飲まれた。今の見たか？片倉がつぶやいた。岡田は返さなかった。どこか遠くで警報が鳴っていた。雨の音はもう聞こえなかった。残されたのは静けさではなかった。怒涛のような空白だった。あの男は何をしにここに来たのか。破壊者か、罪人か、あるいは最初からいなかったのか。ただ誰かの記憶の中に投げ、泥に沈む彼の背中が刻まれていた。そしてその夜、一匹の濡れた獣が名もなく水底へ